ございます。人間関係を楽ちんにするヨガ彩乃です。いかがお過ごしでしょうか。あと 2,3 週間したら私はまた新しい住んだことない町にお引っ越し予定です。もう自分の人生で7回目の引っ越しです。もうなんかなそれでもやっぱり慣れないんですよね。でこれまでも私自身住んだことない町に住んで、そこからゼロから友達を作っていくっていう経験を何度もしてきました。でその中で今日感じたことや、あと勉強してきたことをシェアできたらなと思います。で友達の作り方っていうのを今日のテーマにしようと思うんですけど、大人になってから友達ってうまく作れないっていう人の方が多いかと思います。私もそっちのタイプで、子供の頃って本当に無邪気にいろんな関係で築けたりコミュニティに入れたりしたんですけど、大人になればなるほど自分の好き嫌いがはっきりしていて、でこういう人とは合わないっていうのが自分で分かっているので、やっぱりどうしても友達を作るのに、友達は簡単に作れても、その深く付き合う友達っていうのが減ってくるんじゃないかなって思います。あと時間もないですしね、皆さんお仕事してたり、あとうちのことしたりやることがたくさんあるので、もうその残された時間を誰と過ごすか、一人でも過ごせる大人なのに誰と過ごすかっていうのが大事になってくるので、友達っていうものが上手に作れなくなってしまったっていう人も多いかと思います。そして今のこのご時世ね、新しく職をついたり進級したり進学したりっていうところでも、なんかどうやら大学生とかでも友達作りが難しいっていうような現状が巻き起こってるみたいですね。でそんな中、私が思ったこともお伝えしていきます。でまず転勤族的な視点からで言うんですけど、毎回新しい場所でもう初めましてから始まって、なんかどういう人にどういうふうに思われてるのかなとか思いながら友達を作っていくんですけど、もう私も初めすっごい苦手でした。もうなんか初めて仕事を始めた時も、会社の指令で行く場所が決まったので、誰も友達がいないような実家からも遠く離れた場所に配属になって、で本当に知り合いっていうか人事の人しか知らないみたいな、そんな状況で始まった生活でも、そこを離れる頃になると、もう現地でできた友達がたくさんいて、また寂しい別れがあって、で新しいところに住んでもまた同じように出会いがあって、でまた離れる頃には寂しくって、今回もまた神奈川県のとある町に住んでいるんですけど、友達ゼロ人の中から始まって、で今やもうなんというかザックバランにお酒を交わしながら話し合える大事な仲間ができました。でまた離れるのは寂しいんですけど、毎回彩乃ちゃんならどこでもやっていけそうだねっていう風に言われて送り出されますが、もう実際自分ではそういう人間じゃないと分かってるんですよ。もういつも心配しながら嫌われてないかなとか、どういう風に思われただろうって思いながら毎回友達作りに励んでいました。でもある何ていうか物心ついた頃からだんだんと分かってきて、自分の気楽な友達の作り方っていう風に定義してるやり方があるんですけど、それは今自分が一番ハマっていることや好きなことを掘り下げて輪に入っていくと簡単に溶け合いやすい友達ができるっていうことです。で、それは本当に類は友を呼ぶっていう言葉があって、類友ですね小学校の頃とかは実感できてたと思うんですけど、例えば運動場で遊ぶことが好きな人は運動場で遊ぶ友達と休み時間も仲良く遊べるので、どんどん親近感湧いていくし、お部屋で遊ぶ子が好きな子はお部屋で遊ぶ子同士が仲良くなっていくし、図書館が好きな子は図書館が好きな子同士がどんどん仲良くなっていくと思います。で大人になるとやることがたくさんあって、日中は仕事に行かなきゃいけないとか、夜になったらお家に帰らなきゃいけないとか、いろんなことがあると思うので時間が限られていくんですけど、その空いた時間にできること、それは私は好きなものを見つけて、しかもそれを活かして、でかつもし輪があるのだったら、もうできた輪でもいいので好きなものの輪に入っていくことだと思いました。 で、それはまあ、世間一般でいうお教室とか習い事でも構わないし、もし学びたいことがあったらパートとかでいいので、アルバイトしたりっていうことでもいいと思いました。っていうのもやっぱりそのなんというか強制的に作られたわ、仕事場とか、あとは幼稚園の保護者的な関係だと、そこからまず自己紹介をして、ちょっとした世間話をして、でもうちょっと仲良くなってから、どういうことをやってたりするのとか、好きなものは何になっていくけど、やっぱり好きなもの、趣味の関係で出会った人たちって、もうお互いが好きなことを大体知っているし、感覚とか価値観が似ている人が多いかなって思うので、そっちの方が友達作りしやすかったです。で、特に私は会社員の時は夜にヨガ教室に行って、でもう今日も仕事のストレス発散できてよかったって喋り合えるような友達もできたかなって思います。で、実際今の教室に来られてるお客さんたち見てても、引っ越して来られた方とかで引っ越し作業が落ち着いたので、近くの教室に来てみましたっていう感じで来てくださって、で子供が小学校に通っていてっていうような流れになって、で同じような小学校のママさんがいらっしゃったらつないであげてみたいな、そんな感じで来る時はすごいドキドキした表情で来られてた方も、帰る時にはその関係性を持てた友達と楽しくおしゃべりしながら帰られている姿を見て、やっぱりそういう方が一番いいのかなっていうふうに思いました。ね、好きなものが一緒ってだけで楽しいですよね。あと恋愛も似てるなと思っていて、なんというか彼氏が欲しいな、彼女が欲しいなって思って、それに向けて合コンに頑張って、なんというかいっぱい頑張って出に行く、合コンに出没しに行くっていうよりかは、自分の極めたい仕事があったり、あとは好きな習い事とか会社帰りのジムとか、そういう好きなものが方向性が似ている、方向性が同じ方を向いている、そういうところに行った方がなんというか共感し合える関係に長けやすいのかなっていうふうに思います。なので恋愛に発展しやすいのかなっていうふうにも思います。で、ここまで私が思う転勤族的ってちょっと面白いんですけど、初めての場所で友達を作っていくにはどうしたらいいんだろうって考えた時にそう思いました。でもやっぱり新しい生活様式っていうところで、そういう大きなコミュニティで密になるところには入りづらいって思うんですけど、なんかそれのいいのがやっぱりオンラインサロンっていうのが今は普及されつつあると思うし、いろんな教室でも頑張って先生たちが、私もそうですけどオンラインっていうものを頑張って取り入れていっているので、一回入ってしまえば関係性は続いていくのかなというふうにも思います。なんか好きなものがもしなかったら、なんだろう、ちょっとやってみたかったこととか、少しでも興味があったことでもいいし、自分じゃなくてその子供がやってたりとか、あとは仲のいい友達がやっていたこととかでもきっかけにの一つになるんじゃないかなって思いました。で、続きなんですけど、ここからは心理学的なところで、どういう風に仲良くなりたいなって思った人と仲良くなるかっていうやり方をお伝えしていきます。でも、もうご存知の方も多いんですけど、一つは笑顔で接することで、もう一つは私が思ったことなのであれなんですけど、実はっていう会話文をコミュニケーションツールとして使っています。で、まず笑顔なんですけど、笑顔って世界共通の言語って言われるくらい、コミュニケーションツールでもう本当に分かりやすいですよね。円滑に人間関係が進んでいくものです。で、しかも魅力的に相手のことを思えるし、親密性が深まっていきます。で、笑顔って一人では絶対できないんですよ。誰かがいないとできないもので、見せる相手がいて初めて生まれるものです。なので一人でやるスポーツってあんまり笑顔がないですよね。点を入れたとしてもガッツポーズで終わるとか、自分の心の中でよっしゃって思ったりすることがあると思うんですけど、もちろんマネージャーとかがいる場合はさておき、ボーリングとか、あと一人で泳ぎに行った時の水泳とか、あとは家で一人でやるヨガのプラクティスとか、もう絶対笑いながらやらないじゃないですか。 家事もそうですよね。一人でやってる時ってもうただ淡々にこなしていくだけなので、人参しりしり上手にできたとか、掃除機めっちゃいい感じにかけれたとかでも笑ったりしないじゃないですか。まあ笑ってる人いたらもうちょっとそれはハッピーでいいなって思うんですけど、なのでそういうことは、笑顔っていうのは相手に対しての親和を一気に、親和、親しく和やかにするっていうことですね、を一気に溶けさせてくれる、心を通じ合わせてくれるものです。でしかも笑顔とかもらい泣きとか怒りっていう感情はどんどん連鎖していきます。人から人へ伝染していきます。で例えばなんですけど、自分が緊張している時に顔がこわばってしまうと、初めて会った人でも相手は同じようにこわばって緊張してしまいます。でもらい泣きをしていても、映画館とかで全然知らない人が隣にいて号泣していたら、自分はそこまで泣けなくってもだんだんと泣けてきたり、特に保育園とかに預けてるお子さんがいらっしゃったらわかるかもしれないんですけど、子供なんてそうですよね。一人がママって泣いていたら一緒に泣き始めちゃったり、そんなこともあるんじゃないかなって思います。なので相手が緊張していて、初対面で相手が緊張していてもちょっと仲良くなれるかもしれないって思う人には、努力をして笑顔を作っていくのはとても大事なことだと思います。でなんか調べた人がいるんですけど、ある調査では小学生は1日に平均300回笑うんだそうです。すごい多く感じますよね。きっともう朝家を出て友達と合流した時から、もうなんだろう、ちょっと誰かが大きくしゃみしたらそれだけでキャハハハハってなりそうだし、誰かがノートの端っこの方にしてた落書きが面白かったらそれだけでちょっと笑えてきちゃったりとか、先生が面白いこと言ったらまた笑えてきちゃって、そんな感じで300回ぐらい笑ってるんですかね。でなんと70代では1日に2回しか笑わないそうです。ストレスが多くなったりしているのも原因だそうですね。なのでしっかりと笑うっていうのは本当免疫もアップしていくので、やっていきたいところです。意識をしてやっていくことも大事だと思います。でもう一つの言った実話っていう会話文なんですけど、実話から始めることっていいことも悪いことも後につながっていく会話なんですけど、相手がめちゃくちゃ話を聞いてくれるっていうのと、自分も特別あなたにだけ言ってるよっていうのを分かりやすく伝える会話文です。実はね、私ってね、こういうことがあってねっていうのを1対1で言うと一気に距離が縮まります。ぜひとも試してみてください。では長くなりましたが、最後までお聞きくださりありがとうございます。今日も良き日をお過ごしください。おしまい。